大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。7月も残り1週間ほどっていうところですけどね。晴れると暑い、でも夕方にはざっと雨が降ったり、朝晩割とひんやり気温が低い日もあれば、曇って雨がしとしと降っているのに蒸し暑いなんて日が続いていますよね。さて、まあそんな気象予報士泣かせのお天気が続く中、甲子園を目指して高校野球の長野大会もそろそろ佳境に入ってきましたね。まあどこが甲子園への切符を手に入れても地元勢だから頑張れっていう気持ちは持ってるんですけども、私ね、実を言うとこの34年ほど長野県で高校野球の予選を見ていて、ずっと不思議に思っていることが一つありましてね。それは何かっていうと、各チームのキャプテンがユニフォームのお腹のあたりにつけているあの主将の主のマーク、大国主の御事の主っていう字なんですけども、あれって何か役に立っているんですかね。まあ、例えばサッカーのようにゴールキーパーを除く両チーム合わせて20人がボールを中心に入り乱れてのプレーをするっていう競技ならば、キャプテンは分かりやすく腕章を巻いたりしてるんですけども、野球の場合はね、守備位置はほぼ背番号で分かりますし、多くの選手が入り乱れてなんていうシーンはありませんからね。でもどうしてもこの選手がキャプテンというのを示すんであれば、プロ野球のように胸の学校名の上のあたりにね、キャプテンの頭文字の C を縫い付けておくとか、それでいいと思うんですけどもね。しかもね、あの主将マークっていうのは長野大会の時だけつけて、甲子園でのゲームの時にはつけていないんですよね。わざわざ外してしまう理由もわかんないんですけども、他の都道府県でも見たことはないですね。これ長野県の高野連だけのローカルルールみたいなもんだと思うんですが、でも何かの役に立つんであれば甲子園の試合でもつけたらいいのにと思うんですけどね。外しちゃうんだったら、じゃあ何のために地方大会の時にはつけているのかってことですもんね。まあどうしてもキャプテンはこの選手っていう風に分かりやすい方がいいっていうならば、東京六大学みたいにキャプテンは必ず背番号10をつけるとか、そういうこともやらないようですしね。長年の謎なんです。長野県の高野連関係の方でなくても、どなたか私のこの疑問にお答えいただけませんでしょうかね。ご存知の方、ぜひ教えてください。お願いします。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、福山雅治さん2003年のテレビドラマウォーターボーイズの主題歌に使われていました、虹。今の時期、晴れた日の夕方なんかに目にするチャンスがありますよね、虹。今週の1曲目は福山雅治さんの虹でした。
蔵出しコレクション。
さて、 FM AM に関わらず、よくラジオを聞いていらっしゃる方は多分どこかで耳にされていると思う情報なんですけども、今年2022年はあのユーミン松任谷由実さんのデビュー50周年のアニバーサリーイヤーなんですね。もちろん50年前は荒井由実という名前だったんですけども、調べてみたら確かに1972年昭和47年の7月5日にデビューシングルの返事はいらないというレコードを出しているんですけども、だから今月こそアニバーサリーマンスなんですね。私この年中学3年で、受験生の割には吉田拓郎、南沙織のレコードをよく買っていましたから、ユーミンがデビューしたっていうことは知らなくてね。それから2年ほど経った高校2年生の時に、音楽好きの友達から最近なんか荒井由実ってのが評判で面白いぞって教えられましてね、騙されたと思って聞いてみって勧められたのがセカンドアルバムのミスリムだったんですけども、いや、それでね、海を見ていた午後とか12月の雨を聞きましてハマったんですよ、ユーミンに。それ以来昭和が終わる頃まで彼女の動向ってのは常に気になっていまして、アナウンサーになってからも新曲やニューアルバムが出るたびに自分の担当する番組でも気に入った曲や懐かしい曲をかけてるんですけども、そんな私が今回いろいろと調べてみまして、そうか、言われてみりゃそうだわなと気づいたのが、レコードだった時代に歌った曲で、昭和、平成、令和と時代を経て一つだけ CD 化されていない曲があるっていうことですね。それは1985年ですから昭和60年に
オフコースの小田和正さん、そしてチューリップの財津和夫さんと3人で歌った今だからっていう曲なんですけども、覚えていらっしゃるでしょうか。この年の6月1日に発売されて、さすがにトップアーティスト3人の共演ですからね、話題にならないわけがない。レコードは37万枚売れまして、オリコンのシングルチャートでは2週続けて1位を獲得しているんですけども、そのオリコンオリジナルコンフィデンスの長年の記録として、シングルチャートで1位になった曲で未だ CD 化されていないのはこれだけなんだそうですよ。当時ユーミンとチューリップは東芝 EMI というレコード会社にいましてね、小田さんのオフコースはファンハウスという会社の所属だったんですけども、当時ファンハウスは東芝グループだったんで問題がなかったんですが、その後東芝 EMI はユニバーサルというレコード会社に、またファンハウスはソニーグループの傘下にと、時代とともに事情が変わってしまいまして、いろいろな権利関係の壁があって、今後も CD 化されることはちょっと難しそうだということです。そういうわけで今日聴いていただくのはもちろん私の手持ちのレコードなんですけどね、割とノイズも少なくて結構盤の状態は悪くないですよ。全体のアレンジとキーボードを坂本龍一さん、ドラムは高橋幸宏さん、ギターは高中正義さん、ベースが後藤継俊さんという、まあ豪華なメンバーがバックを務めています。この曲が作られたきっかけっていうのは、小田さんがユーミンと財津さんに何か一緒にやってみないという声をかけたのが始まりだっていうことなんですけど、作詞作曲は3人の連名です。1985年の曲、松任谷由実、小田和正、財津和夫、今だから。1985年ですからね、まだコラボレーションなんていう言葉は音楽業界でも使われていませんでした。37年前こんな豪華なコラボ企画があったんですね。今週の蔵出しは松任谷由実、小田和正、財津和夫3人の共演の今だからでした。
グラシネ一押しシアター。
日本でも人気のディズニーピクサーのアニメ映画トイストーリーの主題歌の君は友達で始まりましたけどね、途中でちょっとディスクジョッキーのスクラッチみたいにおかしなことになっているバージョンなんですけどね。今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、そのトイストーリーの人気キャラクター宇宙飛行士スペースレンジャーのバズ・ライトイヤーを主人公にしたスピンオフ作品です。日本語吹き替え版では所ジョージさんが担当していますよね。トイストーリーの中での設定としては、いろいろあるおもちゃたちの持ち主はアンディ少年っていうんですけども、彼が好きなテレビアニメのキャラクターのフィギュアの一つなんですね。アニメのフィギュアでありながら、いつかまたスペースレンジャーとして宇宙を舞台に活躍してやるぞと、そんな意思を持っているという設定なんだそうですね。そのバズがスペースレンジャーとしてどんな活躍をしてきたのか、またどんな辛い経験をしてきたのかっていうところを肉付けしまして、今回一本の作品に仕上げています。割とマジな展開ですからね。声の出演は今回は人気俳優の鈴木亮平さんに変わりました。所さんとしてはどんな心境だったでしょうかね。まあしょうがないんじゃないのっていう、そんな雰囲気なんでしょうか。今回のスピンオフ作品、あと何世紀か先の未来が舞台です。宇宙の治安を守るために優秀な宇宙飛行士の中から抜擢されたスペースレンジャーの中でも有能だったバズが、ある時生命体の反応がある星を見つけまして、予定のコースから外れてその星に降り立つんです。彼が操縦していたロケットというよりはスターシップに近い大きなものなんですけども、他に長年睡眠状態で眠っていた1200人ほどの仲間が乗っているんです。でその星には地球に近い大気とか酸素があったんで、人間も生活できる環境だと思った矢先、意思を持ったかのように人間を襲ってくる植物とか攻撃性の強い大きな昆虫がそのスターシップに襲いかかってきました。レンジャーの仲間で腕利きの女性のアリーシャに助けられたバズは、植物のツタに絡め取られそうになった船を慌てて発射させてその星からの脱出を図るんですが、ちょっと無理な操縦をしたために船を壊してしまいます。1200人の隊員たちと共に船の修理ができるまでそこに留まることになりました。その星にあるエネルギー資源を使って燃料にするため、小型の戦闘機型の宇宙船でテスト飛行をするものの、たった4分だけの高速飛行をするたびにシップに戻ってくると、なんと4年も経っているという、あのアインシュタインも唱えた浦島効果によって膨大な時間が失われていました。 しかし一刻でも早くその星を離れたいというバズはテスト飛行を繰り返していくんですが、十数回のテスト飛行で62年が過ぎてしまいました。当然星で生活をしていた他の隊員たちも年を取りまして、アリーシャは亡くなって、彼女の孫のイジーも大人になっていました。そしてある時、テスト飛行が終わって帰ってきてみると、基地は正体不明のロボット軍団に襲われて、残された隊員たちは戦っていたんです。一人だけ年を取っていないバズはイギーや他のメンバーと敵のロボット軍団に挑むんですけども、その敵のリーダーの正体は意外な人物だったんです。アリーシャの孫のイジーの声をやっているのは今田美桜。それにバズの友達ロボットとして、まあスターウォーズで言うならば C3PO のような存在ですかね。猫型の AI ロボットソックスの声をやっているのはお笑い芸人かまいたちの山内健司です。彼がなかなかいい味出してるんですよ。宇宙を旅する時の浦島効果なんていうのはちょっと子供には分かりにくいと思うんですけども、大人がちゃんと説明してあげないといけないんですけどもね、私にもよく分かりません。進化した素晴らしい CG の映像となかなか SF 的なストーリーで予想以上に楽しめた作品です。今週ご紹介した新作映画はバズ・ライトイヤーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。7月15日金曜日からグラシネと提携している駐車場長電権堂パーキングと権堂パーキングセンターの駐車場サービスが拡大して、より利用しやすくなっているんですよ。今まで通り大人料金、会員料金の方はもちろん、これまでサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引、レディースデー料金などサービス料金の方も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねください。またただいま1階の売店では期間限定、数限定でブラックペッパー味のポップコーンを販売しています。ドリンクとのお得なセットメニューもご用意していますので、ぜひこの機会にご賞味くださいね。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さてビートルズファンならずとも洋楽に興味のある方ならもうご存知かと思うんですけども、去年の11月にネット配信サイトディズニープラスで公開されたビートルズのアルバム制作シーンを中心に作られたドキュメンタリー、ザ・ビートルズ・ゲットバックが今月13日にブルーレイと DVD になって発売されました。トータルなんと7時間半という長さですからね。ブルーレイ、DVD ともに3枚組という長編なんですけども、ちなみに値段はブルーレイが 16,500 円、 DVD は 13,200 円とちょっと高めなんですけども、まあコアなファンならば事前に予約をしていたでしょうからね、もうすでに手元にあってご覧になったって方もいらっしゃるでしょうか。ビートルズは1970年、昭和45年、私が中学1年の年に解散したんですけども、その直前69年のアルバムアビーロードやレッド・イット・ビーをスタジオで録音しているシーンとか、今や伝説になっています。この年の1月冬の寒いロンドンで、彼らが自分たちで作ったレコード会社アップルのビルの屋上で突然ゲリラ的に披露された、いわゆるルーフトップライブの模様が収められています。それが1970年に映画レッド・イット・ビーとして公開されたんですけどもね、これは2時間足らずの作品だったんですが、この映画その後複雑ないろんな権利関係の問題から劇場で再公開されたりとか、ビデオや DVD にすることもできずに50年が過ぎていたんです。それが去年、あのハリーポッターシリーズでおなじみのピーター・ジャクソン監督が延べ60時間ほどある映像を再構成して一本の作品に仕上げたんだそうですけども、それでもトータル7時間半という長さですからね。 そこに記録されていたのは未公開の映像も含めて、例えばポールにダメ出しされて怒り出すジョージの姿とか、ジョンの横にべったり寄り添う小野陽子さんが映っていまして、ああやっぱり解散直前のビートルズは仲が悪かったんだろうななんて思わせるようなシーンも多いんですけども、やはり見どころはビルの屋上でやけくそのように始めたライブレコーディングのシーンですね。ジョンとポールがツインボーカルで楽しそうに歌っているところとか、やっぱり4人揃って生で演奏するのは楽しいなんていう表情をしているジョージやリンゴの笑顔も見られまして、ファンとしては嬉しいんですけどね。これが結局ビートルズとして行った最後のライブパフォーマンスの記録になったというわけです。スタジオで録音しているシーンでは Let It Be とか Two of Us、Across the Universe も入っているんですけども、やっぱりビルの屋上ライブでの One After 909とか、タイトルにもなっている Get Back が一番の注目だと思います。 Get Back、 昔に戻ろう、原点に帰ろうとシャウトしているポールの気持ちがね、見ている方にも伝わってくる気がするんですよ。今日はその曲、ビートルズの Get Back。 今週のタイムスリップムービー室は The Beatles Get Back から、ポール・マッカートニーがリードボーカルのタイトル曲 Get Back でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。さて総選挙といえば、ちょいと前は AKB48 が有名でしたが、はいはい、あの NHK が年に1回かな、あるテーマをもとにといってもアニメのキャラクターとかヒーローとかなんですけども、視聴者の皆さんに投票してもらって発表する番組があります。あ、なんかそんなのやってたのを見た記憶がありますね。その〇〇総選挙、今年は秋にウルトラマン総選挙をやるんだそうです。へえ、投票はもう始まっているのかな。ウルトラマンってもう何人いるのか数えられませんが、私の好きなウルトラマンとか好きな怪獣はとか出演者とか思い出の作品はウルトラマンなんとかの第何話とか、各部門ごとの発表もありそうですね。わあ、それはどうかな。ウルトラマンなんとかの第何話、あの V6 の長野くんが主人公をやっていたのなんて、ウルトラマンなんとかってタイトルさえ思い出せませんけども、そういうのを見て育った世代って全部覚えてるでしょうかね。私が子供の頃リアルタイムで見たのはウルトラ Q は入るのかな、最初のウルトラマン、それからウルトラセブンと、いやセブンも途中でリタイアして、中学生の時に再放送で全部チェックしたってのは覚えてるんですけども、それ以降の段次郎さんがやっていた帰ってきたウルトラマンとか、北斗と南、男女の隊員が合体して変身するエース、あとは篠田三郎さんがやっていたウルトラマン太郎ね、その辺までは見てはいませんでしたけど、放送していたのは知ってます。大岩さんも投票いかがですか。私はその昔、かなり水江さんというペンネームを持つリスナーにいろいろお世話になりまして、そのかなりさん、ウルトラマンが好きなんですよ。同じ NHK のウルトラマン番組にファン代表で出演していたのには驚きました。かなり水江さんというペンネーム懐かしいですね。彼女の子供たちにもニャンパラ兄さんと呼んでもらって、芸人じゃないんだからといつも突っ込んでいましたけどね。最近は何か情報のやり取りとかあるんですか。秋のウルトラマン総選挙の結果発表が近くなったら連絡しますね。そうそう、この人気投票の対象には映画の新ウルトラマンは入らないんでしょうかね。今回は胸のカラータイマーもなくなって、その代わりに体の赤い模様が色が変わっていくというね、違いもあるんですけども、私はデザイン的にはね、やっぱりセブンが一番好きですね。しかもあの頭に乗っかっているアイスラッガーを外して武器にできるところ、最初見た時にはおおっと思いましたよ。それから怪獣ですけど、顔と名前が一致するのはウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンの前半ぐらいまでなんですが、やっぱりバルタン星人は上位に来るでしょうね。私が好きなのはウルトラ Q ではガラモン、ウルトラマンではピグモンと呼ばれていたあのちょっと可愛げな怪獣ね。まあそんなわけで、私が投票するとしたらウルトラセブンとガラモン、これで決まりですかね。まずどんなサイトで募集してるのか NHK のホームページをチェックしなくちゃいけませんけども。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。エルビス見てきました。大滝栄一さん、湯川玲子さんが楽しそうにエルビスの曲を紹介していたラジオを聞いて興味を持って、 CD も何枚かは持っているんですが、映像として見る機会はありませんでした。 あ、そうか、猫道さんは私よりも4つ5つ年下でしたからね。私の場合、洋楽に興味を持ち始めたのが1970年頃ですから、当時は復活してエルビス・オン・ステージとかエルビス・オン・ツアーなんていう映画が公開されていた頃、曲としてもこの胸のときめきよとかバーニング・ラブがヒットしていたんですけども、映画の中でも紹介されていたラスベガスからの全世界へのテレビ中継ね、お袋と一緒に見た記憶ありますよ。母はそういうことに若い頃興味を持っていたんですけども、親父は全く関心がなかったんで、主役のオースティン・バトラーの歌はエルビスそのものでかっこよかったし、トム・ハンクスの悪役ぶりはさすがとしか言いようがない演技でした、いい映画でしたと書いていらっしゃいますけどもね。そう、あのトム・ハンクス、最初は誰か分かんなかったですよね。少し若い時代に戻って、あ、トム・ハンクスだ、随分体重を増やして役作りしたんだろうかとか、いや、きっと老けメイクの特殊なやつをやってるんじゃないかとか、その辺は詳しく知りませんけども、ああいう役もできるからこそトム・ハンクスなんでしょうね。そして今週の日、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日、日といえばピーナッツ、といえば振り向かないでです。そう、猫道さんは年の割にはこういう時代の音楽も結構研究なさってますもんね。振り向かないで、岩谷時子、宮川博士の作詞作曲で、博士という字の変換がちょっと間違ってますけども、確認してみてくださいね。詞がよし、曲もよし、歌もよし、後世に残った素晴らしい作品だと思います。この辺については後ほどちょっとご紹介しますけど、今に近い時代のアイドル2人組がカバーしてましたよね。と言ってすぐにピンとくる人は割とアイドルフリークかもしれません。今週のインデックスは日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですからね。ザ・ピーナッツのほか、あと2曲何がかかるか、もうちょっと待っててください、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がってきて正面にあるガラス張りのスタジオ、その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌の曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、もうイントロ聞こえてきましたね。番組の最初にもちょっとお話ししましたけども、夏の甲子園を目指して高校野球長野大会、そろそろ佳境に入ってきますんで、こんな曲を、スキマスイッチ、3年前2019年の曲です、青春。スキマスイッチの青春でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏、ビリーバンバン、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目はヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、男女のデュエットの3組3曲をかけまして、その後7巡目8巡目が広田美恵子にピンキーとキラーズと、3曲ずつに戻って、前回9巡目は尾藤勲、ヒストリー、そして平山美希、この3組3曲だったんですけども、今回は日で始まる名前の女性2人のデュオ3組3曲ということになりましてね。まずはやっぱりさっき猫道探検隊さんも名前を挙げていたザ・ピーナッツでしょうかね。年代順に行けばやっぱりそうなりますけども、とは言ってもデビューしたのは私が1歳だった1959年、昭和34年でして、私が物心ついてテレビを見るようになった頃にはすでに人気の音楽番組ザ・ヒットパレードとかシャボン玉ホリデーで司会を務めるような、そんな存在でしたからね。そして小学生の頃は怪獣映画をこれでもかとたくさん見ていた私が、モスラに出てくるインファント島の小美人、あれがザ・ピーナッツと知ったのはリバイバル上映でしたもん。なので本当ならば3曲かける価値のある存在だとは思うんですけども、知らないものはしょうがない。ということでザ・ピーナッツ、伊藤恵美さん、由美さんの双子は1941年昭和16年の4月、 愛知県の知多半島にある常滑町というところの生まれで、その後名古屋市で育っています。高校時代から名古屋のレストランのライブなんかにも出演していましてね、渡辺プロダクション鍋プロの社長の渡辺慎さんにスカウトされて上京、そして後に宇宙戦艦ヤマトの音楽を手掛けた作曲家の宮川博史さんの弟子になってレッスンも受けまして、1959年に可愛い花っていう曲でデビューしています。鍋プロの専属歌手第1号だったんだそうですよ。その初期の頃からしばらくは洋楽のヒット曲のカバーをたくさん歌っていたんですけども、前の東京オリンピックの頃からはウナセラディ東京とか恋の風雅などなど、オリジナルの曲もたくさんヒットさせました。そこで今日はやっぱりピーナッツといえば欠かせないモスラの歌と、1962年昭和37年にリリースで、ちょうどその30年後の92年にあのウィンクがカバーしたのはご存知の方も多いでしょうね。振り向かないで、メドレーでどうぞ。インデックス今週の日の最初はザ・ピーナッツのモスラの歌と振り向かないででした。ザ・ピーナッツが鍋プロ所属の第1号だったってのは知らなかったんですけども、驚いたのはそのお姉さんエミさんがその後あの沢田研二さんと結婚したことですね。でもまあやっぱり離婚しちゃったんですけども、昭和30年代40年代の創世紀のテレビへの貢献度ってのは大きかったと改めて思いますね。続いて日の2曲目、これは先週長野市の高田人さんがレコードを届けてくださいました。70年代初めの女性のフォークデュオピンクピクルスの一人の道っていう曲です。1950年昭和25年京都生まれで、中学から同級生だったという茶木宮子さんと小林京子さんが同志社女子大学在学中の1970年昭和45年に結成したピンクピクルス。この名前の由来は京都の芝漬けなんだそうです。確かにピンクのジャパニーズピクルスと言ってもいいでしょうか。その二人が翌年71年大阪の毎日放送のラジオで紹介された僕に触らせておくれっていう曲にリスナーからリクエストが殺到しましてね、活動は1年限定ということでプロデビューしたんだそうです。全国でのレコードセールスは4万5000枚だったんですけども、注目されたのは解散の直前に録音した3枚目のシングルの曲、前の東京オリンピックでマラソンの銅メダルを取りながら、次のメキシコオリンピックの前の年にアキレス腱を切ってしまったりとアクシデントも重なりまして、多くの人の期待に応えられないと自ら命を絶った円谷幸吉選手を歌ったピンクピクルスの一人の道。レコードですからちょっとパチパチ言いますけどもね。オリコンの記録では8万7000枚売れています。メインで歌っている作曲をした茶木宮子さんは72歳の今も現役だそうです。今週のインデックス日の2曲目はピンクピクルスの一人の道でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日で始まる名前の女性2人のデュオの曲3組3曲をお送りしています。その3曲目、1970年代後半ににわかに盛り上がった日本の女子プロレス界で初めてアイドル的な人気を博したジャッキー佐藤と牧上田のコンビ、ビューティーペアです。リングネームジャッキー佐藤、本名は佐藤直子さんと言いまして、1957年昭和32年の10月横浜生まれです。もう一人の牧上田こと上田牧子さんは1959年昭和34年の3月鳥取市生まれなんですけども、ビューティーペアとしてタッグチームを組んだのは1976年なんで、ジャッキー佐藤18歳、牧上田は16歳だったんですね。そんなに若かったとは今回調べるまで知りませんでした。ビューティーペアと同じ世代の女子プロレスの人気者としてはマッハ文明、少し年下にはナンシー久美なんて人もいましたね。女子プロレスが一番盛り上がった時代と言ってもいいんじゃないでしょうか。この年76年の11月にレコードデビューしているんですけども、駆け巡る青春は17万枚売れているんですね。後にちょっとしたブームになった84、5年のクラッシュギャルズが出したレコードが5、6万枚のセールスだったのに比べると格段の差がありますよね。ではそのビューティーペア、リングの上でも歌ってファンを盛り上げた曲、駆け巡る青春。その後引退した後、年上だったジャッキー佐藤さんは1999年41歳という若さで卵巣がんのために亡くなっています。今週の日の最後は ビューティーペアの駆け巡る青春でした。ということで来週はフなんですけども、これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウに布施明、藤恵子、フォーククルセダースと6巡目までは3曲ずつかけたんですけども、7巡目以降は3組3曲で、吹雪純、古井戸、藤正樹、それから古時計にファーストチリアーノ、おにゃんこクラブの福永さとみ、キャンディーズ解散の後ソロの藤村美樹などなどかけてきたんですけども、来週はですね、あ、この人たちなら3曲かけられるなってのを見つけました。ちょっと地味めですけどもね、男性の兄弟デュオ、ブレッド&バターいかがでしょうか。サザンや加山雄三さんほどではありませんけども、彼らも湘南サウンドと言われる一組ですよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。来週はちょっと地味めですけど、ブレッド&バターの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしてます。エンディングの時間になりました。まずは長野市のアラン・スミシーさんから。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ラジオネームをご紹介するのは初めてですけど、少し前にやりました小泉隆監督インタビュー記念の峠最後の侍鑑賞券プレゼントに当たった3人のうちの1人なんですよね。先日は峠最後の侍の鑑賞券ありがとうございました。いえいえ、この番組ではね、自分で言うのもなんですが、めったにプレゼントってのはないですから、ラッキーですよ本当に。その後全国放送のニュースで長岡市民の皆さんがとっても待ちわびていたことがよくわかりました。結構あちこちでね報道されていましたけど、河合継之助や長岡藩のことは知らなかったんで、幕末の流れがよくわかりました。今の世界の出来事にも通じるものを感じました。歴史は繰り返すですかね、と書いていらっしゃいますけどもね。また長岡藩の後に悲劇を迎えるのは会津若松なんですよね。薩長からすると東北征伐と言われる、そこまでするかっていうぐらいひどいことしてますから、これをきっかけにまたいろいろ本を読んだり映画を見たりしてみてください。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。今年も後半に入った7月もあと10日余りとなりましたが、 AC 長野パルセーロが戦う J3 も後半戦を迎えます。明日はその初戦、長野ユースタジアムでのホームゲーム。対戦相手はテゲバジャーロ宮崎。私 J1 から J2、J3 までの全てのチームの中でこれが一番言いにくいです。宮崎には先月のアウェーの試合で後半アディショナルタイムでの失点で敗れてしまうという本当に悔しい思いをさせられました。そのリベンジはもちろんですが、前節の勝利で生まれた勢いを我らの後押しで本物にするために何としても勝たせなければなりません。キックオフは夜7時なので、ぜひ長野ユースタにお越しいただいて、我らと共にパルセーロを勝たせてくださいませ。懇願懇願。お辞儀の絵文字がね並んでますけども、まあ夜7時になるとしのぎやすくなるかなと思いますんで、お時間とちょっとした興味のある方は足を運んであげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。